本日の聖書箇所はサムエル記第一8章4節から9節です。それでは司会者が拝読させていただきます。イスラエルの長老たちは皆集まり、ラマにいるサムエルのところにやってきて彼に言った。ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが、私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞き入れよ。ただし彼らに自分たちを治める王の権利をはっきりと宣言せよ。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画52、王を求めるイスラエルの民と題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、シンガポール JCF の兄弟姉妹の皆さん、そして今日もこのライブ配信を通して私たちの礼拝にご参加くださっている皆さん、こんにちは。今日は技術的なトラブルのために30分ほど遅れてしまったことを改めてお詫び申し上げます。私たちは普段当たり前のように礼拝に集まって礼拝をしていた、その対面式の礼拝ができなくなった時に、当たり前と思っていたことが当たり前ではなかったということに気がついたんですが、今日私はですね、普通に喋ればライブ配信ができるもんだと思っていたら、それも難しいことがあるんだということが分かり、当たり前のようにやっていることは本当に多くの方々の努力の賜物の結果行われているのであって、決して当たり前ではないということについて改めて考えさせられております。さあ、先週はルツ記を通して買い戻しの権利のあるボアズというテーマでメッセージをいたしました。そして今ちょうど子ども向けに2章から4章まで私は語りましたので、1週間前に聞いたメッセージを大人の方々も思い出していただけたのではないかなと思います。先ほどのメッセージは小学校のお友達までですが、ここからはですね、中高生のお友達も聞いていると。で、今朝ちょうど CS の教師会がありまして、その先生を通してですね、中高生のみんなもとてもよくメッセージを聞いていて、素晴らしいシェアリングをしてくれるんだっていう話を聞いて、私はすごく嬉しくなりまして、え、そうなんですか、もう一回言ってください、はい、中高生の皆さんもよく聞いてます、もう一回聞きたいと思ったぐらいでしたけども、素晴らしいですね。今日も一生懸命聞いてくれていることと思います。さあ、このルツ記というのは先ほども申し上げたように史式の時代なんですね。で、この史式の時代がどういう時代だったかということを総括する言葉が、史式の最終節に書かれている21章25節。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。先ほども申し上げましたけれども、王様がいなくて一人一人が、僕はこれはいいと思うよ、私はこれがいいと思う、なんていうことを言い出したら、本当に混乱した世の中になるということは簡単に想像することができると思います。ですからこの頃の人たちは、私たちには王が必要だ、正しくて優しくて神を恐れる力強い王が必要だというふうに考えていたのは容易に想像することができると思います。そして先週のルツ記を通して私たちは、彼らが待ち望んでいた王、それはダビデ王、キング・デイビッド、 この人がどのファミリーラインから生まれるか。なるほど、ボアズとルツが結婚してオベデ、オベデからエッサイ、エッサイからダビデ、こういうファミリーラインから生まれるんだということをルツ記を通して読者はあらかじめ知るんですが、しかし実際どのようなプロセスを経てダビデが王様になるのかっていうことを教えてくれるのがルツ記の次に出てくるサムエル記、特に第一であるわけです。サムエル記というぐらいですから、サムエルという人物が非常に重要な役割を果たす中心人物であるということは想像つくと思いますけども、まさに彼は獅子の時代と王政の時代をつなぐ架け橋となる人物、それがサムエル。そしてこの言葉を見てわかる通りに、このまま行くとイスラエルは堕落する、下手すれば滅びてしまう。いや、そうならないために、だって神様はアブラハムに約束を与えたわけですから、このイスラエルが堕落してしまわないようにここでご介入くださって神様が与えてくださった人物、それがサムエルであったということがわかります。そしてサムエル記の第一章を見ますと、そのサムエルという人物がどのように誕生するに至ったかということもわかります。彼は不妊の女、つまり赤ちゃんが生まれなかったハンナさんという人の祈りを通して与えられた男の子であったということがわかるわけですね。彼女は周りの女性からも陰湿ないじめを受けました。そして泣きながら神様に祈ったんです。神様、もしあなたが私に男の子をくださるなら、その子をあなたの働きのために私は一生捧げます、このように約束したのがハンナさん。そしてその祈りの結果与えられたのがサムエルだったんです。与えられて、あ、やっぱり私のもとに残しておきたいな、あの約束はなかったことにしてくださいと言わなかったのがハンナさん。ちゃんと約束通りこのサムエルを神様の働きのためにお捧げしたんです。このサムエルが与えられた時にハンナさんが祈った祈りがサムエル記の中に出てきます。それは素晴らしい祈りなんですが、それはやがて処女マリアがイエス様を身ごもって、そしてその時に歌った歌、これルカの一章にマリアの賛歌って出てくるんですが、マリアの賛歌を見ると、おお、マリアの賛歌は明らかにハンナの祈りの影響を受けてるなっていうことがわかるわけですね。まあそれほどに大きな影響を与えたハンナさん、彼女の祈りを通して生まれたのがサムエル君であったわけです。そしてサムエルは当時のイスラエルの大祭司エリという人の下で訓練を受ける、まだ小さい、まあ 3,4 歳ぐらいからですね、そこに預けられて訓練を受けたんですけれども、そのエリっていう人の息子たち、まあ二人出てくるんですがね、とんでもない人たちなんですよ。神様のお働きをしている人たちなのに、イスラエルの民が神様への生贄を持ってきましたって言ったら、いや、ここ俺の好きなところだって言って、その生贄を横取りして自分で食べちゃうと。ちょっと待ってください。これ神様に捧げるもん、うるさい。祭司にごちゃごちゃ言うなとかって言って、神様への生贄を横取りするようなことをしたり、それだけではありません。幕屋で働いていた女性たちと寝たりということまでしていた。そんな息子たち、彼らがどういうことをしているのかっていうことを耳にしたお父さんのエリは、息子たちを厳しく指導できない。祭司の家庭、大祭司の家庭がこのような状態ですから、イスラエルの民の霊的状態がどれほど低かったかということは容易に想像することができるんですけれども、まさにこの祭司の家庭の上に神の裁きが下ろうとしていた。そんな中でサムエルは育ったんですが、しかし彼はこのように育ちました。第一サムエル2章26節一方少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長した。まあ、昔の訳では主にも人にも愛されですね。そういう、まあ、決して理想的とは言えない環境の中でサムエルは 神にも人にも愛されて成長した、この言葉もどっかで見ましたね。どこで見ました？あ、出さなかったな。ルカの福音書の2章52節、これイエス様に関する御言葉ですが、イエスは神と人とに慈しまれ、似てるでしょ、神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。イエス様に似た記述が書かれている。そしてそのような状況の中で、あの有名な出来事、今日の彰子となった出来事が出てくるわけですね。真夜中、サムエルが寝ている時に主はサムエルを呼ばれた。サムエルは預言者となりますから、神様の御声を聞く人物となるんだけども、この時はまだ幼かったから、それがどのようなことであるのかわからなかったので、きっとエリが呼んだものと思って起き上がって、はい、ここにおります、お呼びになりましたかって真夜中エリのとこ行ったら、え、わしは呼んどらんよ、帰ってお休み、はい、ってまた戻ったらサムエルと呼ばれたので、はい、またエリのところに行って、お呼びになりましたか、いや呼んでないよ、帰ってお休みって言って、また寝て、またサムエルって言われたから、はいって言ってエリのところに行って、お呼びになりましたか、呼んでないって、あ、もしかしたらお前を呼んだのは神様かもしれない、今度呼ばれたら主よお語りください、しもべは聞いておりますと答えなさいと言われて、はい、わかりましたと言って、もう一回帰って寝たら、サムエル、サムエルと呼ばれたというのが旧説。それでエリはサムエルに言った、行って寝なさい、主がお前を呼ばれたら主をお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た、主が来てそばに立ち、これまでと同じように4回目ですね、サムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いております、エリから言われた通りに答えた。どんなお話があったんですか、神様から。このエリの家に対して私は厳しい裁きを下すっていう、そういうお言葉があったわけです。これは少年が聞くにはね、なかなか厳しい内容だし、自分を今訓練してくれている人に対してそんなことはちょっと言えないなというふうに思ったら、翌朝起きた時にエリがサムエルを呼んで、昨日主は現れたか、はい現れました、何か言われたか、はい言われました、なんて言った、え、あのそのとかって言わないで、ちゃんと主が語ったことを全部言いなさいって言われて全部言ったんです。恐ろしい裁きが下るそうです。預言者って大変ですね。言いにくいことも言わなければならない、神様が語られた通りに語らなければならない、その訓練をサムエルは受けたわけですね。まあそれ以降サムエルは預言者として成長し、そして大きく用いられる人物となっていったわけであります。しかし相変わらずイスラエルの霊的状態は低空飛行のままでありました。そんな中で敵のペリシテ軍が襲ってきたんですね。イスラエルは戦ったけども相当仲間がやられた、戦況が不利な状況だ、何とかしなければどうやってこれを打開することができるだろうかって考えた時に、彼らが手っ取り早い方法を考えた。契約の箱持ってこい、契約の箱あっただろう、あれを持ってきたら神様がここにご臨在くださるんだから敵に対して勝利を与えてくれるのではないか、お、それはいい方法だ、持ってこい持ってこいって言ってですね、なんと契約の箱をその戦場に持ってくるという方法を使った。このことから本当にあの時代のイスラエルの霊的状態がわかるような気がしますね。中身が伴わないのにとりあえず形だけ整えましょうっていう、そういう彼らの習慣、悪い癖、これが見えるような気がします。これがねずっと続くんです、覚えておいてください。中身が伴わないのにとりあえず形だけ整えましょうみたいな。例えばクリスチャンホームで、いや最近なんか我が家嫌なこといろいろ起きるよね、どうしてだろう、あ、教会行ってないからだ、何年行ってない、10年行ってない、よし今年のクリスマス礼拝はみんなでクリスマス礼拝に行こう、そうすればきっと来年はいいことがあるみたいなもんですよ。とりあえずクリスマス礼拝にさえ行っとけば来年は守られるでしょうみたいなね、形だけ整えとけば自分の中身はどうでもいいっていうふうに考えるような状態だったのが当時のイスラエルであったということですね。そして契約の箱を持ってった、それを見てペリシテ人は恐れを怯えたんだけれども、いやここで私たちは負けてはいないぞ、それかかれと言って イスラエルはもっとやられて、しかも契約の箱まで奪われてしまったという事態になってしまったのであります。エリはそのことを、戦いが起きているということを聞いていたのね。それで連絡する人が走ってきた。どうだ、はい、あなたの二人の息子さん死にました。そうか、まあそれは仕方ない。神の箱どうした。神の箱も奪われました。何って言ってですね、当時エリ98歳、そのままバターンと倒れて首の骨を折って死んだと。本当に悲惨な状態ですね。これがサムエル記の第一の4章であります。そしてその後、サムエルのリーダーシップのもと、イスラエルは徐々に立ち直っていきます。まあ7章にはかなり立ち直った状態が書かれているんですが、霊的にイスラエルが回復したときに、今度は神様ご自身の御手を持ってペリシテ軍に対して勝利を与えてくださった。やはり霊的に衰退すると行いが堕落し、その結果神が離れるというパターンがあったとするならば、霊的に回復すると神が共におられ勝利を与えた、そして国内に平和をもたらしてくださったという相関関係があるのだなということがそこからわかります。まさにモーセが、何週間か前やりましたね、彼はあのモアブの高原から約束の地を見下ろしながら、私も行きたいなと思いながら行けない、自分は行けないけども目の前にいる第二世代のイスラエルの民はここに入っていくんだという時に、長い長い決別説教を語った、それが申命記だったというお話をしましたけれども、その申命記の28章まで行くと、もしあなた方が神に従っていくならば、こんなに素晴らしい祝福があなた方の上に注がれる、しかしあなた方が神に逆らうならば、こんなに恐ろしい呪いがあなた方の上に下るんだということをですね、28章29章と永遠に語るんですけども、まさにその中の28章の7節で語った通り、彼らは一つの道からあなたを攻めてくるが、あなたの前で7つの道に逃げ去るみたいなね。あなた方が神に従うならば、神があなた方を守ってくださって、敵がたとえ襲ってきたとしても7つの道から逃げていくんだみたいなことがですね、徐々に回復したのが第一サムエルの7章であります。そして今日は8章に入っていきます。8章に入りますと、あの可愛かった3歳ぐらいだったサムエル君がもうおじいちゃんになってるんですね。サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司として任命したと書かれています。まだ裁き司、つまり司祭と呼ばれる人たちがいた時代なんですね。そして2人の息子たちをそのポジションにつけたんだけども、実はこの息子たちも主の道に歩まない息子たちだったんです。サムエルも立派な人だったけどね、子育てはなかなかうまくいかなかったみたいですけれども、サムエルの決して後継者になるような器ではなかったんです。で、それを見たときに、イスラエルの民、特に長老たちは、これからのイスラエルどうなるんだろうか、サムエルさんがいてくださったおかげでここまで回復したんだけど、この後サムエルさん結構年取ってるけども、もしものことが彼にあった場合には、これからイスラエルの民はどうなるんだろうかっていうふうに不安を覚えたわけです。そこで今日の本文に入っていくわけですね。4節、イスラエルの長老たちは皆集まり、ラマにいるサムエルのところにやってきて、なんていうの、彼に言った、ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません、どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。今日の説教題は王を求めるイスラエルの民ということですけれども、ここで民はついに、その頃イスラエルには王がいなく、それぞれが自分の目に良いと思うことを行っていた、この時代がいつまでも続いていてはいけない、王が必要だと思って、サムエルさん、私たちに王を与えてくださいというふうに求めた。それ自体は決して悪くないのかもしれないけど、ちょっと引っかかる言葉がありますね。それは、他のすべての国民のように、あの国はいいな、それに比べてうちの国はみたいな、何ですかそれは。イスラエルは神の国なんじゃないですか。イスラエルの王様は神様なんじゃないですか。神様ご自身がイスラエルの王様なんじゃないですか。そのことはもう完全に忘れて、他の国のようにうちの国にも王様がいたらいいなという言い方をしたわけですね。それでサムエルはね、彼らの動機をちょっと疑いましたね。 彼らが私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それでサムエルは主に祈った。これでいいんだろうか。彼は疑問を感じ、主に祈ったんですね。主は何て答えましたか？主はサムエルに言われた、民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。おう、神様許可してくれてんだ。と思いますが、神様が許可するときに、積極的に許可する場合と、もうそこまで言うんだったら、一旦痛い目に遭わないとわからないだろうから、彼らの言う通りにしなさいという意味で、消極的に許可するということもあるわけですね。これはどっちでしょうか？これは後者ですね。こういうのを、許容的御心。神様が積極的にそれがいいとは思ってないけれども、彼らがそこまで言うんだったら、まあやらせてみなさいという言い方ですね。だってその次にこう書いてるでしょ。私が王として彼らを治めることを拒んでいる。こういう状態で形だけ王様がいたからってうまくいくもんではないわけですね。こんなに素晴らしい国がありますか？神様が王様となってくださっている国がありますか？そんな素晴らしい国に生かされているという恵みを忘れて、他の国のように王を立ててくれと言っている。与えられている恵みはすっかり忘れて、私にはこれが足りない、あれは足りないと言っている人と同じであります。そしてさらに、私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。つまり神様はエジプトから始めてずっとここまで導いてくださった本当に辛い時には獅子を送り、またサムエルを送ってこの国を守ってくださったのに、いつも喉元すぎると熱さ忘れて自分を捨てて他の神々の方に行く民、そして今回は私を捨てただけではない、あなたにもそのようにしているんだ。サムエルさん、もうそろそろお年ですよね、そろそろ用済みですよね、というふうに私にしたのと同じことをあなたに対しても行っているんだ。だから今彼らの声を聞き入れよ。だから言う通りにしてあげなさい。ただし彼らに自分たちを治める王の権利をはっきりと宣言せよ。つまり彼らは自分で何を求めているのか分かってないんだから、イエス様の十字架上の言葉を思い出しますね。自分で何を求めてるんだから分かってないんだから、王を持つってことがどれだけ大変だってことをあらかじめちゃんと教えておいてあげなさいって言われたんです。それでサムエルは言いました。王が欲しいという気持ちは分かる。でもね、王様いたら大変だよ。王様いたらね、あんたたちの息子さんたちをね、徴兵するよ。戦争が起きた時にね、みんな集まれって言ってあなた方の息子さんたち連れてくよ。下手すら戦死するかもしれないよ。そして息子さんたちで技術のある人には武器を作らせるよ。娘さんたちも労働に駆り立てるよ。そしてあなた方の畑も今はこれが国家のために必要だって取り上げるかもしれないよ。その時に、こんなはずじゃなかったんですけどと泣くようなことになっても私は知らないよとまで言ったんです。それに対してイスラエルの民はどう答えたかっていうと、19節、しかし民は拒んでサムエルの言うことを聞こうともしなかった。そして言った。いや、どうしても、どうしても私たちの上には王が必要です。どうしても王が欲しい。まあ、これね、どういうことでしょうかね。例えば、教会がね。教会の主は神様でしょう。でも、うちの教会いつも、自転車操業。こんな状態、いつまで続くのか。あそこの何々株式会社のように。あそこの何々株式会社のようにもっと安定した経営をしたい、あの会社のように私たちの教会もなってほしいと言ってるようなものですよね。まあ一時的な安定を求めてですね、そういうふうに考える。ちょっと待って、会社と教会ってそもそも全然違うんですけど、会社は利益のために存在しているの、教会は信仰によって成り立っているわけでね、これだけ奉仕してくださっている皆さんに対してね、謝礼が払われているわけでもなし、皆さんの自発的な奉仕によってなされているわけで、信仰によって立ってる。そう、確かに素晴らしい会社はいっぱいあるでしょう。でも2000年続いた会社ってあります？教会は2000年続いてんですよ。それは教会の主が神様だからですよね。 そのことを忘れて、あの会社のような安定感がうちの教会には欲しいと思い始めたならば、この人たちと同じ状態だなということになるわけですね。ということで、神様は彼らに、20節、そうすれば私たちもまた他のすべての、また出てきた、他のすべての国民のようになり、王が私たちを裁き、私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。このように彼らは答えたわけです。神様はもう一度、よろしい、彼らの言うことを聞き入れて王を立てよ、サムエルと、サムエルにおっしゃったんですね。まあ、この箇所を見るときにね、私は放蕩息子を思い出しますね。お父さん、もうお父さんが死ぬまで待ってらんないよ、お父さんの財産の分け前ちょうだい、僕それ監禁して、こんな田舎にいたくないから町に行って遊んでくる。お父さんはね、次男がそんなことしたらどれだけ大変な人生になるかって分かってましたよ。分かってたけども、やっぱりそれを通らないとこの子分からないと思ったから、分かった行きなさいって言って行って、そしてはっと我に返った息子が帰ってきたわけですよ。まあ、神様も同じようにね、これだけ言っても分かんなかったら好きなようにやってごらんということがあるわけですね。さあ、ここでイスラエルの民のしたことは何かというと、自分たちの内面を改革することなしに、とにかく形だけ整えようと、そのように考えたこと、王さえいればなんとかなるみたいなふうに考えたわけですね。神様は確かにイスラエルがやがて王政になることは計画していました。でもまだね、時は満ちてなかったんだよ。なぜかっていうと、民の内面がそこまで成熟してなかったんだ。と同時に、神様が王様として定めていた人物はダビデなんだ。ダビデまだ少年、まだ王になるのは早い。あたかもこれはモーセが生まれて、やった、解放者が与えられたと思ったら、それから80年モーセの訓練に必要だったのと同じように、ダビデが王として立てるまでにまだ数年必要だったわけですよ。神様の時は満ちていなかったんだけども、神様はそんなこと言ってないで、我々のタイムテーブル通りに動いてくださいと民が言ったことなんですね。まあ、その結果、神様は王を与えます。でもこの王はね、つなぎの王ですよ。神様が与えた王はサウルです。サウルって何族？ベニヤ民族です。ベニヤ民族でいいんだっけ、王様って。王様って何族から出るって誰か言ってましたね。誰が言ってた？ヤコブだ。147年の人生の最後の彼の遺言の中で、一人一人の息子たちの将来を彼は予言した。その中に創世記49章10節で、王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れないとヤコブは予言したのです。だから四男のユダからやがてイスラエルの王が誕生するんだってことを彼は予言していたんだけども、ここで王として立てられたのはベニヤ民族のサウルであった。確かにサウルは人よりも頭の上一つでかかったんだね。すごいね、頭の上一つでかいって2メーターぐらいの。とにかく背が高く才能豊かな人物であることは間違いない。しかし彼を見ていくとですね、非常にこの優越感と劣等感の間を振り子のように行ったり来たりという人物であるということがわかります。最初彼は勇敢に戦い、民はよかった、こういう王様がいてみたいな風に喜んだんだけれども、徐々におかしくなっていく。そしてやばい、このままだと民が私から離れるとなった時に、サムエルが来てくれると言っていたけどもなかなか来てくれない、ここで全焼の生贄を捧げたら民はここに留まってくれるかもしれないけど、このまま何もしないでいたら民は私から離れてしまうかもしれないということを恐れた時に、彼はやっちゃいけないことをやるんですよ。それは祭司でもないのに全焼の生贄を捧げるという越権行為を行う。そしてちょうど彼が捧げ終わった時にサムエルがやってきたんです。何をやっとんじゃお前はと、それお前やっていい仕事でないだろうと、サムエルはびっくりがっかり、そしてさらにサウルは主の命令に逆らう。これが第一サムエル記の15章、あの有名な従うことは生贄に勝るという言葉が出てくる15章24節なんですが、その時にサムエルにサウルが語る言い訳、 これが見苦しい。あ、ごめん。15の24。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。お、自分の罪認めて偉いかなと思ったら、兵たちを恐れてあなたの声に聞き、あ、彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。なんか、あたかも悪いのは兵です。私、兵の言葉に聞き従っただけです。いや、悪かったと思ってますよ。でもね、兵の言うことに逆らうとね、彼らね、血気盛んでね、何しでかすかわからないんで、みたいな感じで、自分の失敗を兵士たちのせいにした。さらに30節まで行くと、サウルは言った。私は罪を犯しました。お、ちゃんと認めたかなと思ったら、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私を立ててください。どうか一緒に帰ってください。私はあなたの神主を礼拝しますということで、サウルという人がいかに神の目ではなく、イスラエルの民の目、彼らの支持率を気にしていた人物であったかということがよくわかる。サムエルはここまで来た時にですね、ああ、私が油を注いだ王が、核も落ちぶれていくのを見るのが非常に辛かったんですね。こうして15章が終わります。で、16章の頭に、まだサムエルは嘆いてるんです。主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのかってことは、サムエルは、ああ、私が油を注いだあの王がこんなに落ちぶれてしまって、私はそれを見抜くことができなかったということで悲しんでいたんでしょう。だから神様はいつまで悲しんでんのと。私は彼をイスラエルの王位から退けている。もう退けてます。じゃあどうすん？角に油を満たせ。さあ私はあなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす。彼の息子たちの中に私のために王を見出したから。もう私の中ではイスラエルの歴史は次のチャプターに進んでるよと。いつまでも同じところで落胆していてはいけないよと。まあこのように神様はサムエルにおっしゃった。つまりもう次の王様決めてる。どこにいるの？ベツレヘムにいる。え、ベツレヘムといえばボアズとルツが出会った場所、そのエッサイ、え、エッサイといえばオベデの息子、そのエッサイには息子たちが複数いるけれども、その中の一人に次の代のイスラエル第二代の王様、そしてこれこそが神様が選んだ本当の王様をもう用意しているんだ、このように語ったわけです。でもサムエルはね、怖かったね。誰かに油を注ぎに行くなんてことがサウルの耳に入ろうもんなら、何やってんだと。私を王座から引きずり落として誰かを王にしようとしてるのかって言ってですね、サウルの怒りに触れるといけないから、こっそりベツレヘムにやってきまして、エッサイさん、あなたの息子さんたち全員呼んでください。はい、わかりました、呼びます。呼んだんだよね。そしたらまず長男が出てきました。エリア、おお、なかなか立派な人物。エッサイの長男が次の王だったか。ということで、サムエルはこの人だなと思ったの。ところが、主はサムエルに言われた。サムエルともあろう人がね、やっぱね、外見で選んじゃったわけですね。外見で選んじゃダメよと。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。ここがいつもの暗証聖句。人は上辺を見るが、主は心を見る。第一サムエル16の7ですね。あ、違うんだ。次に連れてこられたのは次男、アビナダブ。おお、この人か。違う違う。三男、シャンマ。違う違う。四男、五男、六男、七男。全部違う。え？私、神様の御声聞き間違えたかな。ベツレヘムのエッサイの息子の中に次の王がいるって聞いたんだけれども、どうしたんだろう。エッサイさん、これ本当にあなたの息子さんたち全員ですか。いやいや、もう一人羊の番兵させてる末っ子がいましてね、まあ彼は呼ばなくてもいいと思った。早く呼んでください。わかりました、呼びます。ダビデー、お父さん呼んだーってやってきた。その時にエッサイは人を使わして、彼を連れて来させた 彼は血色がよく目が美しく姿も立派だった。主は言われた、さあ彼に油を注げ、この者がその人だ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰っていった。ここで神様の中ではもう次の段階にイスラエルは来ているわけです。でもこれは全て秘密裏に行われた。こんなことがサウルの耳に入ったら大変なことになるんですね。そのためにこの後読み進めていきますと、いろいろ面倒なことが起きるんです。もう神様から見たらダビデが王なんだけども、これは公の世界では隠されている。舞台裏ではそういうことだけども、現実の世界では隠されていて、誠の王であるダビデが、すでに神様から退けられたサウルに忠実に仕えるっていう時代がしばらく続くんです。サウルは神様が離れて、悪霊の攻撃を受け、不安に怯え、被害妄想に悩まされる。そういう時にサウルの手下が、ベツレヘムにダビデという盾事が上手なやつがいましてね、彼に盾事引いてもらったらあなたのその不安感も取り除かれるかもしれません、よし呼べっていうことで、本当の王であるダビデがですね、もう退けられた王サウル王のためにハープを弾いてあげる。まあ、これが今日のミュージックセラピーの走りだなと思いますけどもね。今日も音楽療法といってね、綺麗な音楽を聴かせることによって癒しを促進するということがあるんだそうですけれども、それだけではない。このダビデは17章に行きますと、有名なゴリアテとの戦いでしょ。その結果イスラエルはペリシテ軍に対して勝利するんだ。ダビデは非常に忠実にサウルに仕える、命がけで戦う。本来であればよくやったダビデと言いたいところだけども、あまりにダビデの活躍が目立つもんだから、こいつの方が俺より上だな、俺の椅子狙ってんじゃないかっていう猜疑心をサウルは持つに至り、ダビデを殺そうとまでする。その結果、もう神様から王様と認められていたダビデはサウルから逃げ回らなければならない。来週はダビデの逃亡生活というテーマでメッセージをいたしますけど、なんでそんな複雑な事態になったんでしょうか。なんでもっとすんなりとダビデ王様登場っていうふうにならないんですか。それは民がタイミングを間違えたからであります。神様の時を待ち望むことができなかった。あの時サムエルの進言にもう少し耳を傾けていたならば、もっと秩序正しい状態でダビデ王が登場することができたのではないか。ということで今日はこの箇所から受ける3つの適用、これを見て終わりたいと思います。 1. 形だけ整えても内面が変革されていなければ成長はないということですね。まさにイスラエルの民の状態はこれでありました。とりあえず王様がいれば、とりあえず他の国のように王様がいればなんとかなりますみたいに、形だけを整えようとした。私たちにはこんな立派な教会堂を自由に使う権利が与えられています。よかった、半年後も次の牧師が決まった、もう教会堂はあるし牧師もいるし、これからのシンガポール JCF は安泰と言ったら、ちょっと待て、信徒の内面の変革がなされていなければ形だけ整えても意味がない。私たちの霊的状態が問われているんだなと思いますね。まあ、そんな中、今週の土曜日には青年会主催で、教会とは礼拝とは、もう基本的なところに立ち返って学び、一緒に考えようと。そしてこれからの半年間、新しい牧師を迎えるための準備を整えようじゃないかということがこれから何回か行われるわけですけども、そのようなことが必要だな、そのように思いますね。2番目、それ自体は良いことではあっても神の時を見極めることが大切。そう、神様も王政の意向は考えていたんだ。 でも神様の時まで待ちきれないから、もうとにかく手っ取り早く誰でもいいから王様与えてくださいみたいな、そんなことになってしまったら、こういう厄介なことが起きてしまうんですね。まあ、とにかくやがて将来ね、車を運転することは必要なの。でもまだうちの息子14歳、まあいいんじゃない？あと4年だしね、じゃあ今からもう運転しなさいと言ってるようなもんで、やがて必要だからといって、それが早すぎて良いというわけではない。それをきちんと待つことのできる、神のタイミングを待つことができるっていうことが大切だなと思います。3番目、私たちの王は誰であるかを常に確認する必要があります。イスラエルの民が最初にそもそも間違っていたのは、神様が我々の王だってことを忘れて人間の王を立てようとしたことでしょう。私たちは誰が牧師になるか、誰が来年から役員となるか、そういう形を整えること以上に、私たちの本当の王様は誰なのか、私たちは誰に従っている者たちなのかということを考える、確認する必要があると思います。イエス様こそ私たちの王様でしょう。王様がいるのに、私が私の人生の王座に君臨していていいのでしょうか。自分が王座に座りながら、王を与えてくださいと言っても意味がないわけですね。私たちはイエス様を私たちの王様として認め、歓迎しているのだろうか。今日も主の祈りの中で、御国が来ますようにと祈れとイエス様は教えてくださった御国とは何だ。英語では Kingdom of God、 神の王国なんだ。これは王国なんだ。王国には王が必要なんだ。神の王国の王様誰だ。イエス様だ。あなたじゃないんだということを、私たちはしっかりと肝に銘じる必要があります。私たちはこの方の王国の臣民であるゆえに、この方の御心がなることを切に求めて生きていくべき者たちですね。今週も一週間、私はイエス様の王国の民である、その自覚を持って出かけていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日はあの時代イスラエルの民がサムエルに対して王が欲しいと求めた場面を見ました。それはやがて必要になる制度ではあったけれども、彼らの動機に不純なものがありました。また彼らのタイミングにも間違いがありました。最も大切なことは、神様が王様であるということを忘れて形だけ整えようとしました。私たちも今日このクリスチャン生活の中で、形だけ整えてというところに思いがいってしまうことがあると思います。どうか私たちの内面を変革してくださいますようにお願いをいたします。そして私の好むタイミングではなくて、あなたの時を見極めることができますように、今週も私たちの王様でいらっしゃるイエス様の御心を求めつつ、私たちが歩いていくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。